නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස
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 නමෝ තස්සා
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
පානාතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
පානාතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදාන වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදානාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සාවාදාවේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුරාමේලය මච්ඡපමදත්තනා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුරාමේලය මච්ඡපමදත්තනා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි
ドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョ
Yeah.
節秋月一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを、ございました。はい、じゃあ今からねちょっと1時間ちょっとお話ししますから、楽な姿勢でいてください。はい、今日もね、まずは、ポッドキャストの人のためにね、あれすると、今ね、私らは再び、シミクスの方に来ています、奥多摩の方ですね。で、今、ゴールデンウィークの接心をしている最中で、今日が中日でね、5月1日の月曜日までやりますね。で、今から、ね、2週間前にちょうど上石寺木曽の家で、今年の青空の木曽リトリートが行われて、で、まあ、そこでのね小暮神父さんのお話が非常に反響を呼んで、で、で それに対する私のアンサーをリトリートの中の最終日にも話したんだけども、それちょっと翌日に話しただけなんでまだ十分足りてなかったんで、先週ね1週間経ってからのアンサーを、まあ、先週話した、ね、で、裁きの座に対する私らとんでもない依存症なんじゃないかっていうね、いう話をして、まあ、ちょうど目、ね、アメリカの方でね大騒ぎになってる事例を元にしながらですね、でそれで、なんだけどまだね あの王妃、王妃ってはいい意味で王妃いていてね、あの今回の世紀の中でも多くの人がね、あの2週間前の衝撃をちょっと話をしていたん で今日もね、あの、まあ、今日はさすがに、それに直接ではないんだけれども、あのこのことで本当にいろんなことが見えてきて、たのね。あのだから、まあ、我々が仏教の文脈でヴィパッサナをやってきて、で柳田さん、小暮さんがあのキリスト教の文脈でヴィパッサナに出会ってっていう とこで、これ一体何なのかなってね。これ単に仏教とキリスト教が対話しましょうなんて話では全然なくて、この2つが合わさることによって何か秘密のあのが解けてしまう。よくね、あのハリウッドの、アクション映画なんかでね、なんか何が2つか3つのものを合わさるとなんかピタッとあの鍵が開くとかね、よくあるじゃないですかね。トム・クルーズさんとかなんかそんな人のね、でそれと同じで仏教の方でギリギリ用意できる鍵がこうで、でもこれだけじゃどうしても開かないのがあって、でキリスト教の方からその鍵が来ることで、で多分キリスト教の鍵だけでもどうしても開かなかった、ね、でそれが2つ合わさることによってなんかパカッとあの何かが開いてしまうっていうね、っていうことを今ね非常に感じていて、で、まあ、これは多分あの一方庵さんがの人たちが多分ねあの衝撃を受けているのはそういうことだと思うんですよ、ね、でこの2つの鍵は、もちろん同じ共通、全く共通のところと微妙に違うんじゃなくて、なんかあの切り込み方がちょっと違っていて、でそれだからこの2つの鍵が合わさることによってパカッと開いてしまうっていうね。だから、まあ、仏教の場合はいきなり無明とかなんか言ってしまうんだけども、で無明をどう乗り越えるかについてはもう恐ろしく詳しくやって、無明を乗り越えた果てに見えてくる世界も、はっきり見えてくるんだけども、その最初の無明のところが、一体どういう間違いをしてしまったのかっていうね、それについて仏教もかなり詳しく話すんだけども、なんか、ですね。でそれで仏教の場合はそれをヴィパッサナによって乗り越えようよねっていうあの話があって、でそうなんですよ、ね、でそれでキリスト教の人がヴィパッサナって言葉に反応して、柳田さんや小暮さんがね、他のもやっぱり理由があって、キリスト教の人が持っている何かとヴィパッサナが組み合わさった時に、ね、我々が言うとヴィパッサナすでに私ら持ってるんだけども、それに何か組み合わさった時にあのとんでもないことが起こる、ね、でそれが、私らが言うとそれが無限在っていう場所ですね。だから無限在の場所からのヴィパッサナーっていうのが、この間のリトリートのもう根本テーマだったんですけども、まあ、これをあの提唱したのは私だったんだけども、提案したのはね、なんか知らないけど、まあ、あの小暮さんから今年のテーマどうしますって、まあ、大体私の方でいつも、今10回ぐらいやってますけども、10回の木曽リトリートのテーマはいつも一般の方がね提案して、それをキリスト教の方があの受け入れてくれたっているっていう流れでずっと来たんですけども、まあ今年も、それでじゃあ無限在からのヴィパッサナでどうでしょうかって言ったら、なんか小暮さんもねかなり熱くね反応してくれて、わそしたらそれは素晴らしいで、それでそれに応じて私も準備しますってね、あの何週間前のメールが来てたんですよ、 ね。で、あれ随分なんか熱く反応してくれてるな、なんかいや壺に入ったのかなと思ったんだけども、まあ本当にまさにそうだったみたいで、だからこの2つが一つだけ一つのままだったらちょっとどうしても、ま、ドアが開かなかったんだけども、二つが合わさることによってあるドアが開いてしまったっていうね、いうことですね。でそれがちょうどね、一方なんてワンダルマっていうのをやってんだけども、大乗仏教の鍵とテラバダの鍵を合わせることによって、一つのドアが開くね、でそれからさらにキリスト教の鍵と合わさることによってもっと大きな鍵がね開いたんじゃないかなっていう気がするんだけど、リアさんないない、うん、はい、いうことをね、だからここをね今日はねうまくまとめることができたら結構ね、で今私がいるのはまさにイエズス会の場所なんで、この話をするにはねちょうどふさわしい場所かなと思います。イエズス会の祝福を受けているね場所なので、だけどまあこれも完全に禅道のあり方を模しているね、そういう場所でもあるから、だからに禅があってヴィパッサナがあってキリスト教があってっていう、まあ3つが全部ここに集合しているっていうね、そういう場所なんで、この話を今日ですね、2024年の4月29日ですね、昭和の日、昭和天皇の誕生日ですね、だけど、まあ、これちょっとプライベートな、まあ、うちの母の誕生日でもあるんですよまあもういないですけども、だからまあもう亡くなった人はね、亡くなった人は誕生日よりか命日で覚えるじゃないですかね、命日の方が大事になってくるので、ちょっとねあれだ、あまあそういえば母の誕生日だったなってね、思って、でまあ生きていたら今年で101歳だったね、101歳でまあ残念ながら 100歳には届かないで亡くなってしまったんだけど、はい、まあ、そういう日なんでね、まあ、それに合わせてねちょっといろいろお話しできたらいいかなと思いますね。ただねその前にねちょっと今の状況をちょっとお話ししておくと、シンメックスとも絡むのでね、シンメックスさんはね、もうこれは何回も話したからもう短くやりますけども、ラッサル神父さんというねドイツ人のイエズス会の神父さんがいらして、でその方が日本に派遣されて日本で宣教されてたんだけども、まあ、日本の禅に興味を持たれて座禅をされてて、保身寺系ですね、でやって、それでまあ、仏教の寺だとねどうしても自由が利かないので、まあ、キリスト教の、施設を作って、まあ、そこで思い切り座禅をしたいっていうね、伝えたいということで、まあ、この場所を作られて、で、まあ、亡くなってしまったんで、まあ、その後、他のドイツ人の神父さんがケアしていって、まあ、その方も引退されて、まあまあ、もう亡くなられたんだけども、で、まあ、で宙に浮いちゃったのを柳田神父がね、まあ、引き受けることになって、でそれで、一本にも紹介してくださって、でそれがちょうど3年前ですね、2021年 の, 4月の木曽リトリートで、それを知って、で、すぐに見学に来て、ですぐに7月の海の非接心から始まったっていうね、そういうことなんですよ。でその3年前って一体何だったのかっていうと、ちょうどね裏磐梯で、新しい道場を作りたいね、まあまあその前に2020年の 暮れにね私の母が亡くなって、でそれで、イルリさんで初めて冬のリトリートをやって、でそれで冬の雪も素晴らしいってなって、じゃあここで、ずっと前から懸案事項だった、新しい道場はねここでしようってね決まって、で、まあ、実際の動きが春になった2021年の春からね始まったっていうねところだったんですよ。だから始まった時と新名窟が紹介された時はもうドンピシャリ でそれで、だけどまあこれは数年間かかるから、その間に接心をどこでやるかっていうのが大問題だったんで、でそこに渡りに船で、新名窟っていう場所で使えるよってね、でもうあんまり商業施設でね旅館とかそういうところであんまりやりたくなかったんで、まあじゃあ最高の場所ってなってね、でもほぼ毎月ではないけれどもかなりの頻度でねやってきたっていうことですね、この3年間ですね。はい、でそれで、まあ、裏話について話すとねちょっと長すぎるんで、まあ、飛ばしますけれども、でそれで裏話の今どうなってるかっていうと、この間ですね実際の工事をしてくださる工務店さんですね、菊池建設っていう北方市の、北塩原村の西隣ですね、西隣ですね、北方市っていう、まあ北、まあ、多分皆さん北方ラーメンとかね北方の蔵とかね言うんで、まあ一応観光でも人気のあるところですけども、まあそこの工務店さんと去年の夏以来ずっと打ち合わせをしてきて、でやっとですねこの間お会いすることができて、でもう待望の、見積もりですねがいただいてね、で、まあじゃあもうこれでお互いに OK ですってね、でそれで契約を契約書を今度郵送してもらって、でそれに判子をして返送して、で、まあ、手付金を払って、で本当に正式なスタートですね。でまあ5月の、まあ今ちょっと遅れて気味だから5月の中旬か下旬ぐらいからねスタートになると思いますね。そこ工務店さんなんだけども、土木もやって整地とか基礎工事とかも全部自分たちでやるね。で社員として大工さんを抱え込んでるので、まあわりかし早めにどんどん工事が進むんじゃないかってね、何ヶ月ぐらいかかりますかって言ったら、まあ数ヶ月でっていうことだったんで、まあもうこればっかりね実際やってみないことに分かんないですから、不測の事態とかねなんかいろいろあって、ね、まあ今世の中もちょっとあれ騒がしいですからね、輸入が急に来なくなったりとかね、いろいろあるかもしれないですけど、まあまあそれも大体落ち着いてきましたからね、なんとかいけるかなと思いますね。でそれで今年の、後半にかけては全然見通しが立たなかったんですよ、今までね。実際に菊池さんがコーチしてくれるのかすらもねちょっと不安な面があったんで、でそのシメクさんもね、このゴールデンウィークとあと7月の海の日と8月のお盆のね接心だけは予約したんだけども、それ以降はちょっと怖くて予約できなかったんですけども、まあほぼね菊池さんがちゃんとやってくださって、でそれで大体見通しがついてきたんで、それだったらばじゃあこうしましょうってね。でいつも10月のね、体育の日、スポーツの日ですねのに連休になりますから、10月の第2、ですね、第2週末ですね、大体ね、そこを中心とした金曜日から火曜日までの4泊5日の、神奈月精神をずっとやってきたんですけども、じゃあそれをもうここでやりましょうってね。で志村さんに聞いたらそこ空いてましたんでね、まあ やることになって、でそれが一応我々の今までの延長の接心の終わりかなと思いますね、あの仕上げっていうか、でそれが終わったら、まあ多分その頃はもう工事も終盤になってきてますから、あのそれからね、まだまだ、我々がやんなきゃいけない仕事いっぱいあるんですよ。あの珪藻土を塗ったりとかね、あの、照明器具をつけたりとかカーテンをつけたりとかね、いろいろと、ね、あるので、まあ、そういうのをもう、10月の終わりぐらいからわーってやっていきたいなと思ってますね。11月になったら雪が降るかもしれないけども、本当に寝雪になるのは12月の下旬ぐらいからですから、あのまあ大丈夫だと思うし、まあもう完全に建物自体はできているから、あの働くっていうのも全部建物の中なんで、あの全然問題なくできると思いますので、ね、そういうことですね。でそれでね、でそのためにちょっとね、もう一回総仕上げのね、そういう計画をもう一回立てなきゃいけないので、でそれでちょうどね、いい具合に、私らの参加メンバーの一人がね、あの最近、東京国立博物館東博ってね普通省略して言いますけども、の、ね、まあ、今あの本年さんと阿弥陀様の来合図とかねなんかが特別展としてやってるんだけど、常設展ですね、ずっと常設しているところに、ガンダラのね仏様が来てらっしゃる、来てらっしゃるっていうか、もうずっとそこに滞在してるみたいなんで、一時的にじゃなくてですね、どういう経路でそのガンダラの本間門ですよ、あのレプリカじゃなくてね、本間門の、仏像が、来てらっしゃって、でその写真を送ってもらったくださったんだけど、非常にいいんですよ、ね、で、ね、まあ、いくつかあって、でそれで、今ラバンダリの一方案の本尊様はどうするのかっていう話がね、まあ、前から出てたんですけど、まあ、もちろん肝心要なところですね。でそれで、去年の、ね、9月にブダパーダに行った時に、そこのプラシャントに相談したら、ああそれだったらね、あのケンゼリンポチェ、がひいきにしている仏師がいて、ケンゼリンポチェ関係のお寺はみんな本尊様はその仏師にお願いしてるんだよってね。でインドの東海岸のオリッサっていう州があって、でそこのに今仏像制作の拠点がなんかあって、でケンゼリンポチェとかミンギュールリンポチェとか、まあ、今非常に人気のあるリンポチェたちがお寺を作った場合にそこの仏師に頼んでいるっていう話を聞いて、じゃあ紹介しようかって言っていきなり紹介されてでビデオ通話でね話をして、じゃあお願いしますってね、いうことには決まってるんです。それは決まってるんですよ。でそれで石の種類とかなんとかで、あとはもうデザインをどうするのかだけをね伝えればすぐしてくださるんですけども、でそれがなかなか決まんなくてね、ちょっとまだみんなの気持ちが一つになってなかったんで、ね、それで今まあ前からねその東博のその仏像についてリサーチしてくださってる人がいて、まあ、情報は入ってたんだけど、なんか私もピンとこなかったんだけども、今回ね一気にそれがフォーカスが当たってきて、どうも、ここら辺にヒントがありそうだってね、なって、で、まあそれが、まあ、今日のメインテーマであるその仏教と、キリスト教の2つの書きが合わさる。でその前に仏教の中での2つの書きですね、大乗仏教とテラバータ仏教の2つの書きが合わさる、ね、ってことで全く新しいドアが開くわけですよ、ね、でそこの鍵を握るのが、大乗仏教の うわって大乗仏教が起こった、ね、あのところで、じゃあそれは一体どこら辺で起こったのって言ったら、まあ、私はね現代のチリで言うとインドがあって、でその隣がもうパキスタンで、パキスタンから向こうはもう全部イスラムの国じゃないですか。だから仏教とあんまりもう関係ない地域なんだなって勝手に思っちゃうわけね。でインドネシアも同じですね。インドネシアも、イスラムの国ですから。だからそれでそこに挟まれたインドからテラバタの国があって、で中国東アジアってなって、あるいはチベット、まあ、そこに大体仏教あるよねって思ってたんだけど、でもイスラムなんてまだまだ後の話でね、紀元前後って言ったらあのもっと、イスラムがなかったわけ でそうするとそのいわゆるのガンダーラですね、パキスタンの北西部ですね、あたりが何かの本当に中心で、でそこで初めて仏像っていうのが生まれてきた。それまでは、仏足石っていうね、ブッダの足を跡を、形作る あれはあったんですけども、恐れ多くて仏像を作るっていうことは発想はなかったんだけど、でガンダラになって初めて仏像を作るっていうねいうことが始まったですね。で、だからその私らが一番今気にしていること、大乗仏教がうわって盛り上がった時ね、でまあそこで残念ながら2つに分かれちゃったんだけども、まあねその場所がどうも、そのガンダーラのあたり ね、でそしてそのガンダーラからどういうわけか今の東京国立博物館に来てるわけね運動だからこれはもう何かの 縁ですから、まあ、とにかくお会いしに行って、でそこで何かがね来たら、まあ、そこでいろいろ決めていきたいなと思ってます、ね、でなんでですねもう早い方がいいので、2週間後の土曜日ですね、5月の11日の土曜日、土曜日だから午前中は、鎌倉の一本庵で土曜の早朝座禅会あるので、早朝座禅会終わった後に上野公園の中ですからね、上野に移動して、で鎌倉が上野っていうのは上野東京ラインを、使えばもうすぐパッと行けるので、でまあまあその東京国立博物館の前に2時に午後2時に集合っていうような感じでやりたいなと思ってますのでね。常設展はね結構安くて1000円だったかな、入場料がね。特別展の方だとね結構2000円とかなんかかかっちゃいますけども、ちょっとね特別展、まあ、興味があるけどもちょっと今回は時間ないんで、もしね皆さんの中にいやいや法然さん見たいっていう人がいたら、午前中に行っちゃってください。午前中に行って、見て、ね、でそのチケットで常設展も入れますので、ね、で午後2時ぐらいに常設展のとこまで来てもらったら、まあ、合流してねやって、でそれで、今後のことをいろいろ話したり、ね、していきたいと思いますので、ね、まあガンダーラの仏様ね、まあ、いくつか写真見たけども、まあ、本当になんかうわ来たって感じがして、まあ、写真だけでもねそう感じたので、まあ、実物は本当すごいんだろうなと思いますね。それでもう大体いろんなことが決まるんじゃないかなと思いますのでね。でその前にね、来週とね今度の日曜日がまたこれすごくて、柳田新婦さんがね今フィリピンから戻られてはいるんですよ。だけど私らの木曽のリトリートは残念が間に合わなかったんだけど、終わった直後ぐらいに戻られていて、今結構日本でいろんな活動をされてるんだけども、5月今度の、ね、日曜日に一本案にわざわざ来てくださるんですよ、まあ、一本案で言うとこう一度もいらしてないのでね、なので、普段だった日曜日の午後は私がフォアするんだけども、まあ、その日は柳田さんと私との、まあ、公開対談という、ね、形で、まあ、いつも朝軽でやってたようなものを、 一本でやるってね、まあ、朝からだとね一人一人の講話もあったんですけども、これ今回それはもうちょっとなしでいきなり2人で話します、まあ、特に、皆さんもね多分フィリピンでどういう活動されてるのってね興味あるかと思いますので、まあ、そういうことを話したりで、そして今回のね小暮さんの話をどう思われるのかっていうあたりもね突っ込んで話していきたい対話ができたらなと思いますので、でいつも通りね Zoom でも配信しますけども、まあぜひなんか柳田さんとなんか今まで会う機会がなかったっていうような人もぜひ一本いらしてください、ね、ちょっと多分混むと思いますけども、クリスチャンの人も結構かなりいらっしゃるみたいなんでね、ちょっと混んじゃうと思いますけど、まあまあ全然構わないですから、ぜひいらしてくださいね。いらっしゃいたいっていう人は一本まで一応メールくださいね。ね、っていうことですね。でなんで一気にねこの多分上石寺の青空のストリートリートによって何かのきっかけになるだろうなと思ってたんですけども、案の定そうなったんですね。はい、でそれでね今日お話ししたいのはその、まだね小暮さんからの、インパクトがある話をもう大体こちらで受け止めて紹介したと思いますけども、ちょっとねもう一つ取り上げたい課題があって、でその前に仏教の2つの鍵が合わさった話もしなきゃいけないし、でそれとキリスト教とが合わさった話もねしなきゃ、ちょっと分かんないですよね。うん、はいはい、まだ時間ありますね。はい、でそれで昨日もねダルマシアリ軍の中で、この知恵の木の実のところね、知恵の木の実を食べることでもう死んでしまう存在になるとか、そういうことはもうかなり今まで話しましたね。だけどもこの創世記の、に書かれている非常に重要なところで、小暮さんもね引用してたんだけども、このアダムと女が主なる神の顔を避けて、そうかごめんなさい、もう知恵の木を食べた後で急に恥ずかしくなって、自分たちが裸であることがね、でまあそれで陰部を覆ったわけですね。まあ要するに現代的に言えば下着をつけたってことでね、下着に変わるものをね、まあこれも非常に象徴的ですよね。まあこれについてはまた後でちょっと触れますけども、でそうなんだけども、その後が問題なんです。ちょっとこれ一回読んどきますね。でそれを今日は話していきたいと思います。その日風の吹く頃、風の吹く頃ってもちょっと怖いですよね主なる神が園の中を、園園ですね、楽園のですね、楽園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼というのはアダムですね。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。もうその後の人間の歴史の展開そのものなんですよ、これがね。 本当に主なる神との関係が完全におかしくなっちゃったわけね。主なる神を恐れちゃうわけよ、隠れちゃうわけよ。隠れちゃうから主なる神がアダムの姿が見えなくなっちゃう。これとんでもない話じゃないですか。で、ね、いや、これは本当に怖くて、で怖いっていうのはなぜかという、あ、今の現状そのままだから。あ、これで私らは今こんな地獄を生きてるのかってね、わかる。だからこれはもうキリスト教の話ではなくて、旧約聖書の話じゃなくて、本当人類の話ですよね。人類はどうして今こんな状態になっちゃったのかっていう話なんで、まあ、そういう、ね、面でちょっと見ていきたいと思います、ね。でそれでね、このまあまとめていくと、今の楽園を追放された我々はどこにいるかっていうと、刑務所にいるんですよ。監獄の中にいるわけね。いるわけね。え、何だっていうの。分かっけないか。はい。で、そのなんて今の我々の状況で、2024年の日本だけじゃなくて世界が置かれた状況があって、なんでこんなふうになっちゃったのっていうことの根本原因が、まあ、こういう創世記とかに書かれているわけね。でだから、じゃだからこれをなんとか解決しようとして、まあ、例えば皆さんの中でもいろんな肉体的な病気になった時に一番知りたいのはその原因じゃないですか。なんでこんな原因になったの、ね、例えば血糖値が高い、血糖値が高いって どうして私の何がいけなかったの、私のダイエットのどこがいけなかったの、ああそうか、あの砂糖取りすぎてたかとかね、あの缶コーヒー飲みすぎてたかとかね、あのなって、それが分かれば、あ、じゃあもうあの 甘い飲料はもう全部やめますとかね、いろいろ手を打てるわけですよ、ね、血糖値が高いっていう非常に危ない状況を作った根本的な原因を、見つけて、でそれを解決する。だから今の我々がなんか、まあ、血糖値みたいにね、ヘモグロビン A1C がいくつ、ね、以上であなたは糖尿病予備軍だよとか、あなたはもう真っ最中、もうど真ん中だよとかね、いろいろ言われちゃうわけですけども、でそれで自分が危ない状況なのかどうか、まあ、大体わかるわけですけども、今ね我々は別に糖尿病じゃなくて、人間として非常に苦しい状況にいる。でこの苦しい状況の根本的な原因は何なの、でそれがわかればなんとかなりそうじゃないですか、ね、でこの根本的な原因、ある致命的な間違いをしてしまった、でその致命的間違いをしてしまった直後に起こったこと、ね、が、今でも起こっていることなんですよ。だからこの、今読んだ、ね、創世記のところは本当にゾッとしていて、主なる神との関係がこんなに、なんていうかな、非常に、辛い関係になってしまった。で、今もそうなんですよ。では、なぜって言ったら、こういう致命的な、 間違いをしてしまったからですね。ってことはね、それにはまず自分が何か調子おかしいよねっていうのがなんかなきゃあれじゃないですか。でなんか調子がおかしくて、で自分は この調子のおかしさ自体は何なの、糖尿病なの、高血圧なの、で肝臓なの、ね、動脈硬化なのってね、いろいろあって、でそれでいろいろ調べていった結果、ヘモグロビン A1C が高いよね、でその原因はこうだよね、だからここを直せばどうにかなるよねっていう流れなわけ、ね、で我々は今別に体の調子が悪いとかではなくて、なんかもう本当致命的に苦しいんですよ。苦しい。でこの致命的に苦しいのの原因は一体何なのってことを探って、ようやく知恵の君を食べたからなんだって、ね、なるわけね。でじゃあ知恵の木の実を食べちゃったから、じゃあ問題はじゃあそれをどうやって吐き出したらいいのかっていうね、いうそういう順番にいくじゃないですか。でそうなると知恵の木の実の吐き出し方として、いよいよヴィパッサナーとかね、何かが出てきて、なんでヴィパッサナーすることが知恵の木の実を吐き出すことになるのかって、まあ、これについては後で話しますけど、なるわけだけども、一番大事なのは何か今おかしいよね。でその何かおかしいには何か致命的なミスを私らはしてしまったよね。でそしてその致命的なミスをが分かりさえすれば、この根本的な何とも言えない苦しさをどうにかなるよねっていうふうに話は進んでいくわけだけども、ここを認めなかったら何かこういうふうに遡ることすらしないじゃないですか。で相変わらず、ね、缶コーヒー飲みすぎてどの血糖値が上がっていくっていうねいうことになるわけ、ね、だから何て言うのかな、この苦しいっていうものを素直に認めるっていうのかな、これが本当に鍵になってくるわけで、で苦しいっていうのを素直に認められるっていうことはどういうことかっていうと、恵まれてるからなんですよ。なぜ？心のどっかでもう原因が分かっている。そしてその原因をどうにかすればこの苦しさはどうにかなるっていうことも分かってる。でその時に初めてこの苦しさを認められるっていうとしか私には思えないんですよ。私もこの世界40年いる人間なんだけども、そこが鍵、そこが運命の分かれ道ね。でどこへ行ったっけ、あそうだこれね、函館プリズンっていうね、函館の刑務所 の受刑者の人たちがね、刑務所っていうのは昼間働きますからね、働いていろんな生産活動しますから、そういう中で、こういう、洗面ポーチですね、を作っていて、これが函館プリズン の売店みたいなのがあって、ね、そこで売られているみたいなんですけども、ちょっとね函館プリズンにちょっと縁のある人がねいて、その方からいただいたんですけども、だから要するに我々はプリズンにいる、これは私もよく例えとして使いますけども、いわゆる函館刑務所だったらばね、これを作った受刑者、どんな人か知らないけども、これを作った人と、ね、仮定しましょうよ、ね、で彼でしょうね、 は、まあ普通の世間で生きていたわけですね。で、まあ、そこでまあ何かちょっと犯罪を犯してしまった。でそれで裁判を受け、警察に捕まって裁判を受けて函館刑務所に入れられた。だからその人はもちろんこの刑務所だってことは分かってる。なぜかというと刑務所の外も知ってたから。外で生まれてある間違いを犯してそれで刑務所に入れられてしまった人間だから、刑務所っていうことと刑務所の外っていうのははっきりと区別がつくわけです ね。でそれでまああと何年ここにいなきゃいけないのかっていうのね、これはもう自分では決められないからあの裁判所が決めますから、でそれに従っているだけで、まあ、とにかく我慢して頑張ってやろうってねなってるんだと思いますけども、あのもしね私らが、あ、まあ、それは世間の刑務所の場合ですね、だけど、まあ、宗教でいう刑務所っていうのはそうじゃなくて、私は実は刑務所の中で生まれちゃったようなもんなわけね刑務所の中で生まれちゃったようなもんなわけですよ。だからだとするとそこが刑務所だって分かんないわけだし、刑務所の外があるって分かんないわけですよ。でこの洗面ポーチを作った受刑者の人は刑務所の外で生まれて、である間違いを犯して刑務所に入れられちゃった人だから、ちゃんと刑務所と刑務所の外っていうのは区別がついてるわけです ね。だけど我々っていうのはそうじゃなくて、いきなり牢獄の中に生まれ落ちてしまう。でそうするとそこがあの刑務所だってことは分かんないわけですよ。だって外を知らないんだから、比較のしようがないんだから、ね、で何があるかっていうと、ただ苦しいっていう感情だけですね。やっぱり自由がないし、息も空気もよどんでるし、何か縛られているね。でそれは函館刑務所だったら分かるわけです、まあ、どんな部屋に住んでるのか知らないですけども、まあ、部屋が あって、でそれでまあ刑務所の周りをね塀があって、で絶対勝手に出ていくわけいかないわけですね。だからああもう自分はここに入れられてるってのは明確に分かるけども、分かって、で壁の塀の向こうは自由な世界になってるのも分かってるけども、だから我々が今生まれ落ちた刑務所っていうのはそうじゃなくて、外も分かんない。これが果たしてこの壁の外が存在するのか、壁を打ち破ることができるのかすらも分かんないわけじゃないですか。だからまあこの人はこの受刑者はね、まあ、別に脱獄を考えてはいないでしょうけどもね、まあ、基本で考えることもポシブルなわけね。なぜかってこの人は刑務所の外を知ってるから、ね、で塀を乗り越えたら外に行けるってことも知ってるから。だけどまあそれはもちろん不可能だけど、だけど私らは脱獄って発想もないわけだ。外を知らないんだし、刑務所の壁を打ち破れるかも分かんないんだし、ね、でそうなるとそれが人間が置かれた状況じゃないですか。でそうなるとそこでいろいろな反応がありますよね。一つ、いやここ刑務所じゃないよ、楽しいよってね楽しいよって言って、まあ確かに自分の行動はここで壁で遮られちゃうけども、まあでもこの中だったらね楽しくできるから、まあ壁を無視してこの中で楽しくやろうよねっていうね、愉快にやろうよねっていう、そういう、生き方もできますよね。でそうすると我々は牢獄の中だっていうような言い方を非常に毛嫌いするでしょう ね。だけどなんか苦しいんだよね。何がどう苦しいのかも ね、世の中の大抵のことは苦しい原因がはっきりあるわけですよね。肉体的な苦しさとか人間関係でね、苦しいとか、ね、会社の上司となんかうまくいってないとか、ね、いろいろあるわけなんだけども、取り立てで別に何がこの原因でこうやって苦しいんですっていうのではない苦しさっていうのがあって、でこれは理解されないんですよ。まあ、贅沢って言われちゃうわけね。お金がなくて苦しいとか、病気、今がんになっちゃったから苦しいとか、ね、もう離婚寸前だから苦しいとか、まあ、そんなって非常に誰にとってもああ本当はかわいそうな人ねってね、なるけれども、そういうことが一切なくて、別に病気でもないし、ね、人間関係が悪いわけでもないし、お金はまあ生活するには十分なのだけはあるとかね、なってでも苦しいとなったら、何やあなた贅沢言ってんのってなるじゃないですか。だけどもその苦しさっていうのが、ね、でそこでこのそれは非常に難しいですね。お金がないならお金稼げばいいんだし、ね、夫婦仲が悪いんだったら、まあ、さっさと離婚するか、まあ、なんとか仲の悪いするかとかね、でとか、まあ、いろんな具体的な手を打てるわけですよ。だけどもこの苦しさっていうのはもう何がどう苦しいのか分かんない、ね、だから当然そんなことやらないでもっと楽しく生きようよっていう生き方の方が圧倒的に説得力があるわけなんですよ。でそうなんだけども、ここで自分が何か苦しいよね、自分は何か牢獄に入れられてるような気がするんだけどもって言って、じゃあ牢獄ってあなた言うけど、じゃあどこが牢獄なのよ、どこが牢獄の壁なのよってね、言われてもなかなか難しい。ね、函館刑務所で、はい、ここが牢獄の壁ですってね、塀ですで、ここから先出ていっちゃダメですってね言われて、はっきり分かるけれども、私らのは置かれた牢獄ってのは分かんないわけですよ。で、そうなんだけれども、それでもなおかつ、そこで絶望できるかどうかだけなんですよ。ね、で、それがなぜで絶望できるかっていうと、実を言うと、抜けられるっていうのが分かってるからなのね。でもそこだけです本当に。で、まあ私もこの世界40年なんだけども、まあ20代でこの世界入ってね、私は別に外地の住職になるのが目的ではなかったし、テラバダのビクになるのが目的でもなかったし、じゃああなたは何のためになったのって言ったら、その、まあ、外宗の、ね、運勢になることが、この問題を突き詰めるのに一番やりやすかったからなっただけであって、ね、でこの問題を突き詰めるのに外宗である必要がなくなっちゃったら、もうそれさっさとやめるし、ね、だからそこがはっきりしないと、なんかね、いつの間にかね、創造主の何とか寺の住職になるのが目的になっちゃう人がいるわけなんですよ。それで、なっちゃって、その人今何やってるのって全然分かんないわけね。ね、で、いまだに40年経ってああでもないこうでもないってやってるの私と藤田一生さんぐらいなもんで、ね、他の人は本当どこへ消えちゃったのって感じなんですよ。だけど、まあ、伊勢さんと私は微妙に違うんだけど、まあ、彼も彼で、まあ、何か追いかけてるんでしょうけども、まあ、私も、まあ、何か追いかけていて、でその途中で総都市のお坊さんになったり寺和の美君になったり、まあ、いろいろしてきたんだけども、別にそれが目的じゃなかったから、それはあくまでも手段だったから、でどんどんどんどん 突き進んで、捨てる時は全部捨てたし、ね、やってきて、でそれでようやくね、この苦しさの根本的な原因っていうのが本当に見えてきたかなって思います、ね、でそれで、これが、今2つの鍵ともう一つの鍵で、まあ、3つの鍵が今揃ったわけ、ね、で、でこの3つの鍵が揃うことによって、何かこの今まで見えなかった壁が見えてきて、見えてきたどころかその壁の向こう側まで見えてきてっていうね、いうような状況なんですよ今はね。だからこれをね今日はちょっと、まとめてお話ししたいなと思いますね。だから、まずね、仏教の2つの鍵ですね。でそれと2週間前に加わったキリスト教の鍵、ね、が合わさるとどうなっちゃうのか、ね、うん、まあ そこがね、この新メイク数の道場で話すのに一番ふさわしいんじゃないかなと思います。ですかね。はい。
どのくらい経ってるの？あ、まあ、今で1時間ぐらいか。
はい。じゃあ、残り1時間をね、それに話しますね。今日のね、テーマは、牢獄の壁の牢獄の壁を前に、自信を持って絶望するっていうね、まあ、そういう話で、なんで自信があるのかっていうと壁を越えられるから。だけど壁を越えるためには絶望しなきゃダメなんですよ、ね、でこの絶望ができないのね、多くの人は。なぜかって言ったらやっぱり自信がないからなんですよ。自信がないから壁を無視しちゃって、まあ、ここでなんか楽しく愉快にやろうよねっていう話に持っていく。だけども自信があるんだったらばこの壁は乗り越えられるし、でその壁を乗り越える前にはまずはこの壁に絶望しなきゃいけない。壁に、我々は壁の中にいる、牢獄の中にいるってことに本当に絶望しなきゃいけない。でその時にのみ、我々はこのなぜ私らが牢獄の中にいたかの入っちゃったのかっていうことの、根本原因まで見えてくるっていうねことです。いいですかね。だからねえー、まあ、私が知っている彰子の人たちっていうのは、まあ、とてつもない苦しい若い時代を過ごしているわけなんですよ。うちも老子もめちゃくちゃだったし、てか男子もまあ戦争とかねあったしね、まあ、パオセイドはねちょっと私若い時は知らないんだけども、だけどあの人はもう一人で森の中で瞑想してた人で、ねえ、そんなことするのはよっぽどなんかあるに決まってるじゃないですかね。ねえ、だからまあそういうものですね。でこの間の小暮さんもね、まあ、上智の大学生だったみたいですけども、まあその中でいろいろと悩んで苦しんで。まあ、上智だから、ね、カトリックの学校だから神父さんとかねたくさん周りにいらしたみたいで、それによってだんだんと、イエズス会の神父さんになる道に入っていかれたみたいでね、ことなんですよ。だからなんていうかな、 どれだけこの自分たちが牢獄の中にいて、でそしてそれにどれだけ自信を持って絶望することができるかが本当の勝負だと思います。で、大抵ごまかします。でこれはごまかしたらね、それで終わりなんですよ。ゲームオーバーなんですよ。それはそうじゃないですか、ね、そこで、まあ、楽しくやったら、まあ、楽しくやろうと思ったらいくらでもできるから、ね、あのもうそれで終わり でじゃあなぜそうなっちゃうかというと、やっぱり根本的な自信がないからなのね。根本的にこの絶望的な状況に直面したら心が折れちゃうと思うから見ないようにするわけね。だけど私らはあこれ解決つくっていう目処が実は心のどっかで立っているから、だからこれを真正面から見ることができる、ね、でそういう話なんですよ、ね、はい。でね、じゃあ仏教の2つの鍵、ね、からちょっとお話ししていくと、ちょっと休憩しましょう。なんか今だったらね、ちょっと1分だけ休憩しよう。2人帰ってきたか。来て、スタートします。はい、そしたらね、ちょっと時間もったいないからもう始めちゃいますけど、いいかな。はいはい。ね、仏教の2つの鍵ですね。これもちろん大乗仏教とテラバダ仏教なんですよ、ね、でこれはもう散々、お話ししてきたから、まあ、今日はそれがメインテーマじゃないから、話します。もう一気に、まあ、まとめちゃいますけどね、まあ、要するにブッダっていう人が2500年前に現れて、ね、それで、紀元前後ですね、だからブッダのが現れてから、500年経った頃ですね、に仏教というのが2つに分かれてしまった、ね、で1つが大乗仏教で、 でもう一つが、大乗仏教っていうか大乗仏教を拒否した人たちって言った方が多分正しいかと思いますね。でそして大乗仏教を拒否した人たちが、まあその後いろんな展開があったに決まっているから、大乗仏教を拒否した人が今日の寺場だとは言わないけれども、まあほぼつながっているわけなんですよ、ね、でそういういろんな歴史的事実がたくさんあったってことはもちろん私も分かってるけども、でもなぜ、自信を持って、寺場だって言い切れちゃうかっていうと、まあ、私寺場で4年間過ごしたからなのね。4年間過ごしたから、彼らの世界観っていうのは分かるし、でこのシエラさんか、はいはい、まあいいやだから大乗仏教を拒否した人イコールテラバタではないっていうのはもちろん重々承知の上なんだけども、今日のね、私が出会ったテラバタの人たちと本当に腹を割って話してきたし、いろんなぶつかり合いもあったから、まあ今のテラバダの人たちに出会えば、大乗仏教をどういう理屈で拒否したのかもまあ分かるんですよ。分かるわけ。ね。で、でそれがね本当にありがたい。でなぜかというと、この分かれた理由っていうのがはっきりしなかったらこの2つっていうのは曖昧になっちゃうわけね。でそうするとどうなるかというと、なんか、感情的な反発とかになっちゃって、ね、なぜ感情的に反発になるかというと、私らは知らないものに対してダメダメダメダメってそういう態度を取っちゃうんですよ、ね、だから私は相当の人間だったわけね、20年間ね。それで訳あって寺畑行って、まあ、いろいろ、やってで日本戻ってきたわけだったら、曹洞宗の人が私のところに来ていろんな質問してもいいじゃないですか。私は彼らが一番知りたいことを一番クリアに説明できる人間なんですよ、ね、だけどそれをしたのは我が一生さんだけなんですよね。他の人はなんかね恐れちゃうのね。つまり創造主の原理の中、山下さんは否定するんじゃないかってねいうような、ことでなんか恐れちゃうんですよ。だけど私は何も創造主って間違いでしたなんていうつもり一切ないしね、どころかそういう話では全然なくて、で私はなぜミャンマーまで行ったのかって言ったら、やっぱり私が出会った少子たちが私が曹洞宗の中で習ったことではないものね、習った、以外のなんかとてつもない大事なことをこの人たちは知っている。でそれを知らないまま創造主の枠の中にだけに閉じこもるのは非常にこれまずいな、ね、でそうするとなんか気になるものがあるよね。だけどそれは創造主の枠の外だから見ないふりをしようかっていうね、そうすると精神衛生上非常に良くないわけなんですよ。良くないんですよ。はっきり言って良くない。ね、で、でこの何かっていうのが、創造宗とは一切関係ない何かだったらいいんだけども、どころじゃなくて、創造宗の士官多座の 核心部分に触れる問題だからなんですよ。核心部分に。士官多座が成り立つその基本の木のところに触れる問題だから。ね。だったらこれを無視するとアウトじゃないの。としか私は思えないわけ。だから、なんていうかな。私は士官多座を否定している人間ではないわけね。言ってください。そうじゃなくて、私は士官多座が士官多座であるその根本的な理由を、はっきりさせる、はっきりすることができたよって言ってるの。だったらなんで私が言うことに興味持ってくれないのかっていうのは本当に分かんないわけ。ね。だって私もう完全に不完全に完全に読めますよ。完全に解明してますよ。本当に士官多座の根本原理を解明してますよ。曹洞宗の人が今まで一人もできなかったことを、ね、いやそれなぜできなかった、私が優秀だからじゃないんですよ。私は曹洞宗の外で出たからなんですよ。で曹洞宗の中にいる限りは絶対に解明できないことなんですよ、それは、ね、で、でそうすると曹洞宗の中でいるだけでは絶対解明できないことが曹洞宗の外へ出る、どのくらい外へ出ればいいのって言ったら、大乗仏教の起源のところに戻って、二つに真っ二つに分かれた、そこまで戻って、そして真っ二つに分かれた相手ですね、大乗仏教に来なかった人たちの、世界観、これを知るしかないわけで、この大乗仏教に来なかった人たちの世界観が今のテラバーダが保持しているわけなんですよ、ね、でその証拠に、テラバーダで、来て非常に頭の切れる人 でしかも、日本の大乗仏教のお経を読める人です ね。でそういう人が、般若心経とかを読む、大乗仏典なんかを読むとどうなるかというと、やっぱり色即是空は正しいけども、空即是色は根本的に間違えて、仏性っていうものはそんなもの存在しなくて、ね、っていうことをやっぱ案の定言うわけですよ、ねね、でそのぐらい、つまり2000年前の分裂劇がそのまま何の解決もつかないままに2000年経っちゃったわけね。だから2000年後のこの人が大乗仏教に出会った時に全く同じ否定の仕方をするわけなんですよ。ってことは、2021世紀にテラバーダの人から否定された論理がまさにその理由によって2000年前に2つに分かれちゃったんだよねっていうことになるわけ。でそうするともうヒントがありまくりなんですよ。どういうふうに今のテラバーダの長老で、でしかも日本語が読める人がどういうふうに日本の大乗仏教を否定するのか、どの部分を否定するのか、もう簡単で空即是色を否定して仏性を否定するわけ、ね、これ一体これもう否定、もうヒントありまくりでしょ。これがヒントありまくりなんですよ。どこが本当にここが分かれちゃったのか、離婚の理由ですよ。2000年前の離婚の理由なんですよ、ね、でその後この2000年前に離婚しちゃって、で2000年間別居してたわけね、別居してたわけね、で別居してたから、で久しぶりに会ったわけね、でやっぱりぶつかっちゃったわけね、わけね。でそうするとどこがあなたは私のどこが気に入らなかったの、空即是色が気に入らなかったです、仏性が気に入らなかったですって言うわけなんですよ。ああそうか、それであなたはあの大乗仏教の、に来てくれなかったのねってことなわけ、ね、でそれで、私はミャンマー行って、その大乗仏教に来てくれなかった人たちの子孫ですね、たちがどういう世界観でどういう修行をしているのか、もう4年間みっちりと 見ましたね。でなぜ彼らが空足是識を否定するのか、なぜ彼らが仏性を否定するのか、完璧に分かるんですよ。なでこれそれこそがね、まさに、一方案がずっとやってきたことそのもので、つまり、私っていうのは、一人しかいなくて、まあ、先発ピッチャーって言い方をしていて、ね、だけどもいやいやそうじゃなくてリリーフピッチャーがいるよね。で、まあ、それをいろんな言い方をしてきました。青空としての私だったり、謎の X だったり、大仏としての私だったり、ね、まあ、最近仏性としての私っていろいろ言い方で、これは普段自分だと思っているものではないものがあるっていう大前提なんですよ。でこの大前提が離婚の理由なんですよ。この大前提 を発見しちゃった人たちがうわって盛り上がったわけね。だって今まで自分っていうのはこんなもんだと思ってたのが、そうじゃない自分を発見しちゃったんだから、これはなんか根本的に世界が変わっちゃうわけだから、だから、全くものすごい熱量で、全くものすごい大爆発が起こっちゃったわけなんですよ。でそれが気に入らないというか、それがまさに離婚の理由というか、そっちへ行けなかった理由、つまりこれが分かんなかったから、それが納得いかなかったからなんですよ、ね、だから2000年前に当然その理由で離婚しちゃったんだから、2000年経ってて状況は変わらないわけですよ。だから2000年後に全く同じ理由で日本大乗仏教を否定するわけだから、ね、非常に分かりやすいわけ、ね、でじゃあなぜこのもう一つの私っていうのがあるのっていうことを、ね、私が、発見したか、ね、まあこれはもうこれこそが十何年ずっと喋ってきたことがもういいと思いますけども、ね、この今までの自分が全身麻酔状態になっても全身麻酔にはならない何かがあるっていうことですね。それもまあ謎の X って言ってきて、ね、でどうやら私らっていうのはどうも二重構造しているっていうね、いうことで、ね、でこの二重構造をしていて、でそれがまあ、全身麻酔状態になった時に、まあ、はっきり分かるんだけども、でも全身麻酔状態にならなくてももともとヴィパッサナとかアナパナサティとかね、しているのはもう最初からこの二重構造のもう一つの自分の方だったんだっていうね、そういう話なんですよ。話だわけ、ね、でだからこの大乗仏教とそうじゃない方の大きな違いっていうのはもう一つしかなくて、そういう二重構造になってるのかなっていないのかだけなんですよ、ね、で、色即是識、空即是識っていうのはどういうことかっていうと、で空即是識っていうのはこっちのもう一つの私っていうのは、全身麻酔状態を認識しちゃうものだから、それは空なるものなんですよ、ね、だけども普通の私っていうのは普通に体があって、シンキングしてっていうそういう、自分がいて、でそれが両方とも山下だから、これがイコールになるわけね。空なる私と、実体のある私とが同じ山下っていう人間として一つになるわけだから空即是識なんですよ、ね、だけども空即是識が全く理解できないってテラバの長老が言うのは当たり前で、このもう一つの私っていうのは存在しないんだから空即是識っていうのは成り立たないんですよ、なわけね。いいですかね。 でそのもう一つの私の方を、があるよっていうのがそれがを仏性と言ったり星ダルマカイアと言ったり、まあ、あらゆる、大乗仏教の一番最重要な概念が全部ここしか表現していないんですよ。だから当然、仏性とかダルマカイアとかそんなものは存在しないわけ、ね、テラバドの中では。だから観音様っていうのも存在しないわけ、ね、で観世音菩薩っていうのは、大乗仏教の中ではなんかそういう菩薩がいるよねっていう話ではなくて、あなたのことなんですよ。あなたのことなんです。あなたのもう一つの自分のことを観世音菩薩と言ってるだけなんですよ。ね、だから燃費観音力した時に奇跡が起こるよっていうのは当たり前で、もし我々が観世音菩薩として私に目覚めた時に、この大乗の中の全ての苦しみは一切なくなる世界が開かれるよって言ってるだけなわけね。いいですかね。はい。で、まあまあこれはね、散々話してきたから今日のこのメインテーマではないんだけども、だからその大乗仏教で、しかも日本っていうのはどこにあるんですか。ファーイーストですね。一番東なんですよ。で一番東にまあいろんなものは残されたわけなのね。東京国立博物館に、まあ、法隆寺館っていうのがあるそうでね。で法隆寺とか、まあ、そういうねところに、まあずっとシルクロードを通ってたどり着いたもの、まあ、日本は比較的に平和でしたからね、他の国と比べてではですよ、まあ、この間ひどい目にあったけども、ね、まあ、外国の勢力に支配されることって、まあ、ほぼなかったし、ね、まあ、この間はアメリカに支配されちゃったけども、で、まあ、だけどまあ別にあれだったけど、ね、だから奈良とかね、の法律とか正倉院とかに、たっぷりと残っているわけですよ、ね、だから、日本のっていう極東の大乗仏教の国に残された大乗的な考え方っていう鍵と、それから今、2000年前に大乗仏教に行かなかった人たちが、ミャンマーとかスリランカとタイにいるから、その人たちが持っている鍵と、この2つを合わせれば、どこが離婚の原因だったのかっていうのが分かって、でそしたらあとは、これは一つになるのっていう話じゃないですか。これはもうお互いに別れたままなのってね、話なんだけど、これは非常に皮肉なことで、でこのもう一つの私っていうのをいつ発見したのかって言ったら、この別れた相手ですね、大乗仏教に来なかった人たちが残してくれた瞑想メソッドを行うこと でその最終段階において私ら全身麻酔状態に入っていって、で全身麻酔状態に入っていくんだけども、それでも残っている意識があるっていうことを発見することによってなわけね。だからもう一つの私っていうのは、なんかとんでもないとこが発見したんじゃなくて、まさに、この仏陀以来の瞑想の伝統の、一番の終着点で発見したわけなんですよ、ね、だから大乗仏教の人たちは自信を持ってこれは仏説なんだって言ったわけね。でなぜかって言ったら、これはお釈迦様が残された、瞑想をやることによって発見したものだから、だから当然お釈迦様はこれを発見させるために瞑想をさせていたんだっていうのも明らかだからなんですよ。だけどここで発見したものがあまりにも突拍子なさすぎちゃって、それについていけなかった人たちがいて、でそこで別れてしまった。だけどもそこで発見したものっていうのは、なんかどっかの僻地で発見したものじゃなくて、今までのど真ん中のところで発見したから、でそれが分かれば もう別れている必要はないわけ、ね、でそして私のようなあの極東の大乗仏教の、ね、あの一番いいところを、ね、学んだ人間がミャンマー行って、でそこでミャンマーのその瞑想メソッドをやることによって、発見したから、だからもう喧嘩するの意味ないでしょ、二つに分かれてる必要ないでしょ、お互いにお互いを必要としているでしょね、シカンダザを成り立たせているものはこのもう一つの私なんだから、もう一つの私があるからもう我々は心をきれいにする必要もないし、ただ座ってればいいんだよねっていうのが成り立つわけ、ね、でもう一つの私がなかったシカンダザっていうのはもうただ苦しいだけの話になるわけ、黙って座れの世界になるわけ、ね、いいですかね、だからそうなってで仏教はようやく2000年の別居状態を終えて一つになる、ね、大乗仏教からしたら大乗仏教の一番の鍵を発見するためのものをテラバダの人たちがキープしていてくださったんだってこと、だからテラバダがどうしても必要だってこと。そしてテラバダから見たら、テラバダの瞑想をすることによって発見するものが今までの世界観をひっくり返すようなものだとしても、でもその方がやっぱりなんか理にかなってる。あれ終わっちゃった。ちょっとごめんなさいね。あ、戻った。はいはい。大丈夫ね。ごめんなさい、ちょっとね、あのあれみたいなんで、もう音声だけにするわ。え、ごめんなさい。はい。え、うん、聞こえますね。大丈夫ね。はい。はいはい、はい、でそれでね、はい、松山さんもう音声だけにするからね、お願いします。でそれが、仏教が持っている2つの鍵を合わせることによって、見えてきたことなんですよ。でこれはもう散々話してきたから、ね、でまあ、特に、今年になってからかな、まあ、特にね、あの宗教法人一法案を、が一体どういう理由で宗教法人を立てなきゃいけないのか、でその理由を、一般の人に分かるようにずっと書いてきたんだけども、でそれによって何て言うかな、本当にワンダルマ仏教のためなんだ、でワンダルマと一体何なのってことを散々、ね、説明するときに、あ、2000年前に離婚した 同士が今再び一つになること、それがワンダルマの本質なんだってなった時に、これなんていうかな、私には関係ないですって言える人は日本にいないんですよ。全ての人の大問題なわけね。でなぜかって言ったら、日本人っていうのはほとんどが大乗仏教徒だから、大乗仏教のお寺の檀家だから。そして日本に大乗仏教のお寺が7万ぐらいあるわけ、いいですかね、7万ぐらいあるわけで、で20世紀の終わりからその離婚した相手が、ね、やってきて、ね、でそれで日本仏教をまあ否定されちゃったりするわけで、そうするとその2000年前の緊張関係が21世紀の日本でも起こってるんですよ、ね、でそれは非常に良心的な人の心の中に残っちゃってるわけだから、日本の大乗仏教っていろんな問題点があるのは分かってるわけで、この もしかしたら問題点っていうのは、テラヴァダ仏教によって解決するんじゃないかと思ってテラヴァダ仏教に来る人も結構いたわけで、それはそれでいいんだけれども、テラヴァダをただ受け入れるだけだと大乗仏教が否定されちゃうわけね。だから大乗仏教のお寺の住職をしながらテラヴァダを学ぶってことは根本的な矛盾になっちゃうわけで、良心的であればあるほどそこでのた打ち回ってるのはもう見えてるんですよ、本当に。でこれを根本的に解決できるのは今のところ一本だしかいないわけ、ね、だってその、その2つに分かれたものを1つにするんだから。でそうすることによって日本の大乗仏教を救えるわけ、日本の曹洞宗を救えるの。なぜ、士官多座 を支えてきた堂本円通っていうのが、堂本円通だから士官多座でいいんだよねってだったわけだけど、なぜ堂本円通なのかっていうのは誰も説明できなかったんですよ。それは当たり前で、曹洞宗が設立する前にの原理なんだから。で今私ははっきり言うと、堂本円通なこうこうこういう理由だから堂本円通なんですって証明できちゃったんですよ。だから私が今やってることは曹洞宗全体を救うことになるはずなの。彼らが本当に私の話に耳を傾けてくれたらね、まあそういう人ってほとんどいないんだけども、まあ多少はいるけどもね。だから、このヴァンダラマ仏教っていうのが、今の日本で一番必要とされているものだっていうことが本当に理解してもらえたら、それで決まるわけ、ね、でまあその、説明しなきゃいけないんで、ずっと考えてきて、まあ、ずっと書いてきて、でまあ一方案とはどういう場所なのかっていうところに全部書いたから、まあそう、それを見てくださいね。はい、でそこまで良かったわけ、ね、仏教の中では解決ついたよ ね。でまああとは、それが世の中の人にどれぐらい理解されるかっていう話 で理解されるためにもっと説明しなきゃいけないったらいくらでも説明するし、ね、いうことですね。でだけどこの4月になって入ってきたのは、このそれは仏教の2つの鍵だったでしょ。でそれに対してもう一つ、キリスト教の鍵が来て、でこのキリスト教の鍵がなぜ、大事なのかっていうのが、この、大乗仏教というのはもう一人の私を発見したって言ってたでしょ。でそうじゃなくて、今まではこの肉体を持ったで thinking をするのが自分だと思い込んでいて、で瞑想によってもう一つの自分を発見したよねっていうのが仏教の流れなわけですよ。だけどもなぜそもそも、この、今までの自分を自分だと思ってしまったのか、それにはやっぱり理由があって、それを見事に説明してくれたのがこの創世記の話で、ね、つまり楽園においては実はもう一人の私としてアダムもイブも生きていたんですよ。わかる？ ね、ところが致命的な失敗をしてしまったのね。知恵の実を食べることによって、善悪を知ることによって、で善悪とか好き嫌いとかが問題ではなくて、善悪とか好き嫌いをどこから判断するのかっていうところで、裁きの座っていうものを設定しちゃったから。でそして裁きの座がイコール自分となってしまった、ね、だから今の我々にとってこれ、ああこれが私です、この肉体とこの thinking mind とこのエモーションがこれが私ですって思うけども、それが当たり前だと思うけども、それ全然当たり前じゃなくて、ある一点においてそうなっちゃった。それがいつだったのって言ったら、この善悪の木の実を食べた時なんですよ。でその前は、今これが普通の私で、で大乗仏教によってもう一つの私を発見したんだけども、実を言うともう一つの私として楽園ではみんな生きていたわけね。わかる？もう一人の私として生きていた。だからみんな裸でよかったわけね。今裸なら困れば困るんだけどね、裸でもよかったわけだけど、その楽園で起こったってことは、もう一人の私が知恵の実を食べることによって、善と悪と好きと嫌いと裁きの座から判断することになったときに、裁きの座がイコール自分になっちゃったってことなんですよ。でその時に逆転しちゃったのね、自分とは誰かっていうところが。でそれをもう一回逆転するのが大乗仏教だったんだけども、ね、いいですか。大乗仏教というのは、ほら、あなたが自分だと思ってるのはこれでしょ、ね、シンキングとこれでしょ、だけど本当はそうじゃないんだよというふうに論理は展開するわけだけども、このキリスト教の話は逆で、あなたが今自分だと思っていると思っているのはなぜかって言ったら、あなたはアダムとイブとの子孫だからだっていう話で、彼らが致命的な間違いをしてしまった、その影響の中であなたも生まれてきたから。で、だからもう一回楽園に戻るってことを大乗仏教はやってるんだけども、だけどもそれをするにはどういうふうに楽園から追放されたかを知った方がものすごく楽じ、わかるじゃないですか。楽園から追放されたことを知ることによって我々はもう一回楽園に戻れる。で私らは楽園に戻るためのメソッドを持ってるんですよ。なんていうメソッド？ヴィパッサナってメソッド。なぜ？ヴィパッサナっていうのは好き嫌いなしに観察することだから。好き嫌いなしに観察するってことがまさに好き嫌いでもって観察することを全否定してるでしょ。つまり裁きの座を全否定してるんですよ。つまり裁きの座ではないところで観察しろよって言ってること。ってことは、今までは好き嫌いは裁きの座でしてきたよね、で裁きの座を自分だとしたことが根本的な間違いだったんだよね、だけども裁きの座を自分だとしたのはいつだったのって言ったら、知恵の木の実を食べた時だったんですよ。そういうことだったわけね。でそうすると、この大乗仏教が、大乗仏教というのは楽園の外にいる自分が楽園に戻ることなんだけども、そのもう一つ前に、一体いつ私ら楽園が出ちゃったのよってね、楽園からなぜ追放されちゃったのよっていうので、この漱石の話が非常にわかる。でそれを二つ合わせれば最強じゃないですか。楽園からどういうふうにして追放されてしまったのか、そして楽園からどういうふうに戻ればいいのか、ね、それが無限在の場所からのヴィパッサナ。我々はもともと無限在だった。だけど致命的な限在を犯してしまった。的外れを犯してしまった。自分とは一体誰かのところで致命的な間違いをしてしまった。裁きの座を自分だとしてしまったっていうね、そういうことなんですよ。いいですかね。ね。で、でその時に、もうまとめていきます。その時に、今日最初に読んだものですね。 二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつり合わせて腰を覆うものとした。今まで素裸だったわけね。素裸だったけども、もう一人の私としてアダムもイブも存在してたから。だからアダムとイブとの間には境はなかった。だから素裸でも別に恥ずかしくはないわけ。だけども知恵の実、木の実を食べちゃったら裁きの座がこれが自分になって、でアダムは男でイブは女で、だったらちょっと体がのねとこが違うわけですよ。そうするとキャ恥ずかしいって ねなっちゃったっていうことですね。だからで、それで、でその時に、まあそれはもうそうなんだけども、でその時に主なる神がその中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神を避けて園の木の間に隠れると。なぜ避けようとしたの、なぜ隠れてしまったの。これすごいでしょ。ここで主なる神ですよ、ね、だけどもう知恵の木の実を食べた後は主なる神を、何で言ったかっていうと、あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております、ね、主なる神を恐れるようになってしまった。なぜでしょうかね。でここでその裁きの座を自分だとした時に、まあ、大乗仏教だとこの今までの自分ともう一つの私、もう一人の私だったんだけども、ここでは今までの自分になっちゃったってことね。楽園を離れて、楽園から追放されてね。でその時に見事にそのもう一つの私的なものと分裂してしまった、分裂してしまった。でそれを恐れるようになってしまった、ね、だから、なんていうかな、まあそれで、でそのもう一人の私とかね、もう大乗仏教が散々に言ってきたことですよ。仏性とかダルマカーヤとか、ね、そういうものが切り離されてもう分かんなくなってしまった、ね、でその時にどういう言葉が出てきたかっていうと、俗と聖なるものですね。俗なるものと聖なるもの。で、その聖なるものを恐れてしまう。ね、で、そして、裁きの座を自分だとしたときに、広がる世界が俗の世界ですね。エッカールさんなんかだと、ワールドっていう普通言ってるやつですね。世界って言った時に、まあ、この俗世間のことを言うんだけども、で仏教的に言えば死願ですね。こちら義士のことですね。で向こう義士になってしまった。でも話おかしいでしょ。本来は私は悲願の存在だったわけ、楽園はね。だけども楽園から追放されてこっちに来ちゃったら、で今こっちにいるからこっちを志願というわけ、こちら義士というわけね。 で向こうが悲願になって向こう岸になるわけだから、岸が逆転しちゃったんですよ。今までは向こう岸にいたのに楽園追放されてこっちに来たから、今はこっちにいるからこっちが死願になったわけで、で向こうが悲願になって、で向こうが聖なる場所になっちゃってってことですね。だから本当に逆転で、だから本来だったらば我々は誰もが楽園の中にいたわけね。でそれで追放されたわけね、我々はね。だから誰もが楽園に本籍があるわけ、本籍があるわけね、本籍あるんですよ、ね、楽園に本籍があるわけだから懐かしいじゃないですか、ね、だからなんていうかな、まあそこでいやいや死願である私が本当は悲願の存在なんだっていうことを、まあ多分キリスト教の文脈の中でかなり複雑なことを議論するんでしょうけども、なんで仏教はそこは非常に単純で、もともと悲願の方が本籍である、ね、だから、こういうねヴィパッサナとかすることによって、ヴィパッサナっていうのは好き嫌いなしに判断するんだから、それは裁きの座で今まで判断してたのをこっちから判断するようにすることによって、ヴィパッサナをすることによって向こう岸でジャンプするっていうねことですね。ね。だからこのヴィパッサナの主体を説明しないヴィパッサナというのはどれほど不完全か分かるじゃないですか。ヴィパッサナの目的っていうのは観察することじゃないんですよ。そうじゃなくて判断なしに、好き嫌いなしに観察することができるのは裁きの座ではないから、ね、で今までの裁きの座を自分だとしていたことを乗り越えるためにヴィパッサナをするのに、この肝心要の説明が欠落していたわけ、悪いけどもこのテラバダのヴィパッサナの中ではそれはもうしょうがなくて、もう一人の私っていうのは大乗仏教の専売特許だったからわけね。だからテラバダだけではやっぱり成り立たなくて、で大乗仏教だけでも成り立たないんですよ。これが一つにならないと無理なわけ、ね、でそれをワンダラム仏教というわけでも、仏教だとこのなぜ私らが楽園を追放されちゃったの、なぜ私らが今これを自分だと思っているのかがあまり説明なかったわけね。だけど今こうやって、あこの時から自分間違ったものを自分だとしてしまったんだな、でその時に楽園を追放されたんだなっていうことがわかる、ね、だからもともと楽園は本籍地だっていうね、ことも非常にわかるっていうことです。よろしいですかね。それがね、もう今まで、宗教法人をやることによって大乗仏教とテラバダっていう2つの鍵が1つになってワンダルマになったよね、そこまでいいんですよ。だけどこの間の青空の木曽リトリートの小暮さんの小暮新聞のねお話によって、それがさらにもう一つの鍵が出てきて、キリスト教の鍵っていうね、だからワンダルマ仏教の鍵と、ワンダルマ仏教っていうのは、大乗仏教の鍵とテラバダの仏教の鍵が2つ合わさってパチッと扉が開いて、そこがワンダルマ仏教ね。でそのワンダルマ仏教の鍵とキリスト教の鍵、ね、がパチッと合わさって、それでよって私らにとってようやく本当に楽園に戻れる時が来たかなって、ね、思います。でキリスト教の圧倒的な強みはなぜ楽園が追放されたかを分析し尽くしてるし、で仏教の圧倒的な強みはどうやったら、楽園に戻れるのか、ね、っていうことを具体的なメソッドがある。でこの2つが合わさったら最強じゃないですか。でその最強が 無限在の場所からのヴィパッサナなんですよ。いや私も実はそこまで深く考えてやったわけじゃないんだけどなんかポロッと出てきちゃって、無限在の場所からのヴィパッサナなんかいいんじゃないってね、やったら、そしたら小暮さんにそのボール投げたら、小暮さんから思いっきりなんかすごい返答が来て、でその返答をちょっと今2週続けてね答え、先週だけじゃまだ足りなくて、これで3回アンサーしてるんだけども、あのこの間の黙祖リトリートの中でね翌日にやって、それから1週間後に鎌倉からやって、でまた、その1週間後に、ね、元から言った2週間後に、この新メックスで、ね、できました、ね、そういう話です。でそれが全部わかるから私らはまずは、牢獄の中にいてもう絶望的な壁に対して絶望しましょう。なぜ我々が自信を持って絶望できるのかっていうと、絶望だけが楽園へ帰る鍵だからなんですよ。で絶望しなかったらいつまでも監獄暮らしなわけねいつまでも牢獄暮らしなんですよ、ね、もういいじゃないですか、帰りましょう楽園に、ね、大丈夫、本籍地なんだから、ね、外国じゃないです、ね、っていうことを、仏教と大乗仏教とテラバダ仏教と、そして、クリスチャンの人たちに呼びかけていきたいなと思います、ね、なんかどうもね今後あの小暮さんたちとの活動が結構もっと頻繁になってくるような気がするんですけどね、うん、あので裏まで行ってからもね、やっぱり新芽靴さんは1年に1回は戻ってきますのでね、多分暖かい季節にね寒い季節でじゃなくてね、暖かい季節にストーブがいらない季節にね、あの戻ってきて、寒い季節はね裏番台1本はあの断熱完璧で暖かいですからね、あの寒い雪の中はあの裏番台でやりましょうね、暖かいあの夏とかにね、まあ、海の接近ぐらいにあの締めくくれてきたらなと思います、ね、はい、オンラインの方ごめんなさいね、あの、まあ、最後まで、音声は聞こえたでしょね、まあ分からなかったとか後でポッドキャストで聞いてください、あの ほぼそんなにね、あのあれ途絶えた時はすぐ分かったし、ですぐにあの音声だけにして、ね、聞こえたと思いますから、はいね、ありがとうございました。はい、じゃあそしたらね、わ結構伸びちゃった、道元禅師発願文ね、みんな持ってるね、大丈夫、うん、はい、じゃあ、
願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして大きくことあらん、聞くことあらんとき消防を疑弱世事不信なるべからず、まさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を受持せん、大地の右上とともに浄土することへん。
しぐせいがん
修行無変性願道煩悩無人性願断法門無量性願学仏道修行 能